ないっしょ。
そんなことないっしょ、第43回でございます。お送りいたしますのは竹内と
本宮です。
よろしくお願いいたします。
します。
本宮さん、
はいはい。
あのね、オールナイトニッポンのオーディションやってるの知ってます？
そうなの？
あの、オールナイトニッポンをまず知ってます？北海道の、
オールナイトニッポンは
北海道の本宮さん、
北海道でもかかってるよ。
かかってますか？大丈夫ですか？知ってるという前提で話を進めていきますね。
あの、日本放送だね。
そうそう、あの、昔、オールナイトニッポンって、うん、一部と二部ってあったじゃないですか。一部が1時から、夜中の1時から3時まで。で、二部が3時から5時まで。
はいはいはい。
っていう。
5時ぐらいまでやってたっけ？
そう、二部構成だったんです。で、今、うん、
それは知ってる。
うん、今、二部がなくなったのか。っていう状況で、
うん、
なんかね、で、オールナイトニッポンが、45周年記念かなんかで、
そんなやってたの、あれ、
うん、の今の企画で、うん、要はあのプロアマ問わず、
あ
の広く、その要は昔でいうとこの2部ですよ、
うんうん、
でなんか新しい番組を作るらしくて、それは、やっぱり3時から5時の枠で、はいはい、オールナイトニッポンゼロっていうやつをやるらしいんですね。
うんうんうん、
でそれに、要はメインパーソナリティ募集ということをやってて、
素人でもいいの？
素人でもいいんですよ。でこれね、審査の方法がなんか YouTube に3分ほどの、
うん、
自己紹介と最近あった面白い話をすると
ほうほうほうい
うような、でそれでアップしといて、それが審査の第一審査らしいんですね。
あ、なるほどね。
でね、今やってるんですよ、うん、でそれを見るとね、やっぱり YouTube はみんな誰でも見れるんですけど。
ああ、そっかそっか、うん、YouTube でも ね、
あのね、やっぱプロの芸人さん多いのね。プロの芸人さんとか、あの、要は芸能事務所に入ってる人とかっていう、
はいはいはい、
結構多くて、まあ、うん、その人たちはそれなりに無難に喋ってるわけですよ。
まあね、喋りの上ね、うん、プロというか、まあ、駆け出しの人もいるだろうけど、
そうそう、
ね、
うん、でね、意外と面白いのは、
うん、
ね、まずもう本当に素人さん、
本
当にラジオ好きなんだなっていう感じの素人さんが、
はいはいはいはい、
もうすごい喋ってたり、
ね、これ大抜擢されたらすごいですよね、素人さん。
大抜擢、あの、前にも一回あったらしいんですよ。
あ、そうなの。
うん、同じような企画で、やっぱり、まあ、その時は YouTube とかじゃないみたいですけどね。
うんうんうんうん、
で、あとね、やっぱ素人さんと、その中でもね、
うん、
ポッドキャスターがやってるやつが、
お
お、ポッドキャスターやってて、
はいはいはい、
ちょっとそっち狙っちゃってる人がいて、まあ、僕が知ってる中だと、
うん、
あのタイムマシン、
うんうんうんうん、
2人とか
応募してるの。
そう、あとね、本宮さん知ってるかな、なるべくラジオって知ってます？
僕ね、知らないな。
あのね、なるべくラジオの独王子さんっていう人がいるんだけど、その人もね、はいはい、なんか参加するとかしないとかね、なんか結構ね、ポッドキャスターが一生懸命そっち狙っちゃってるみたいな状況になってて、まあ、結構ね、うん、面白かったのね。
僕も後で見てみますわ、う
ん、でただね、まあ、我々そんなプロジェクトのメンバーは、
はい、
まあ、これには全く興味ないわけですよ。
そうなの？
そう、だって我々はね、
うん、
でほら、基本素人の集まりですしね。
まあ素人ですね。
あの、喋りもまあまあこんなもんですよ。まあ聞いていただいてね、お分かりの通りな状態で、まあこういうのにね、まあ受けたところで、うん、まあね、賑やかしにもならないかなという状況ですからね。
あのね、あの、こうやって、ね、気楽に喋ってるけど、いきなりなんかラジオってなったらもうガチガチだから。
そうそうそう。だからまあ我々は全くね、
うん、
興味ない。
そうね。
だけどね、まあ意外とね、見てると面白い。
うんうん、うん。
今だね、本宮さん後でね、ちょこっと見てみるとね、いろんな人がいろんなこと喋ってて面白いんだけど、
で、
ね、まあ僕としては、これね、オーディションに参加するのは全く興味ないんだけど。
参加は興味ない。
うん。
うん、
あのね、まあ、ただこれ多分これね、たくさんいて言ってもほら、うん、月金じゃないですか、俺らの日本
ね、生でしょあれやるとして。
そうで、5名ですよ、月金だから。
5名、
要は月曜日月火曜日、5人ですよ、受かるのね。
なるほど、ね、
で多分僕の予想だと、まあ本当にど素人さんが受かったとしてもね、1人、
そうでしょうね。
あとはどっかの事務所に所属してる芸能人の人、
うん、
新人の芸能人の人とか、なんかそんな感じかなと。
まあ、あの面白いっつってもやっぱりそういう、ね、芸能関係のそういう取引みたいなのもあるでしょ、
ね、うん、そうそう、しがらみで、しがらみみたいなのもあるだろうからね。
そうそうそうそう、
それで、ね、あの僕ね、
うん、
今日ねちょこっと見ながら、
お、
あることをちょっと思ったんですよ。
何でしょう。
そんなプロジェクトのオーディションを開催
なんだそれ、
いたしました。
あ、したの。
したしたした。
どういうこと、
で、審査の方は完了いたしました。
もう終わってるの。
はい。
どういうことですか、
で、審査にですね合格した方にはもう通知をしております。
ほう、
うん、どういうことかと言いますと、僕は勝手にね YouTube 見ながら審査しました。
あ、そういうことね。
そうそう、あの応募してる人たちはあれオールナイトニッポンに応募してるのよ。
オールナイトニッポンに応募してるのに、
そう、僕が勝手にそんなプロジェクトの、オーディションの審査を勝手にしたのね。
勝手にして、
そうで、合格者にねメールしましたもん。
うわ引き抜きをこっちで。
で、まあまあまあって言っても、ね、中でもね、まあどうし、もう本当に素人、
はいはい、
ね、事務所とか入ってない素人、まあプロの人にね声かけたところでね、こんな素人集団にっていう、まあ論外だから、まあ、素人であることっていうのが第一条件ね。
おう
で、あとまあなんだかんだで、まあその人はブログやってたりツイッターやってたりっていうことで、まあメールアドレスが分かる人、メールアドレスさら、連絡が取れる人、
取れる人ね、はいはい。
で、あとはまあ、我々がこの程度のものですから、
は
あ
は
あ、面白すぎない人ねこの基準にね、
自分らが食われたら困るってこと、
ね、この基準にね、あのきちんと会った方がねいらっしゃいまして、メールの方をね合格通知をもうすでにメールしました。
まだ、ね、誰だこいつだってい
やいやいや、あの一応ね、一応、まあ、そんなプロジェクトの中ですと、これを拝見して、こういうことなんですけど、もしよかったらいかがでしょう的な感じよ。
で、返事来たの、
まだ来てない。
そうか。それはちょっと面白いぞ。
あの、もし返事が来たら、また随時ご報告させていただきます。
なんかいろいろやってるね、知らないところで。おお、まあま
あね、でね、まあまあまあまあ、それはもうね連絡も来てないんで、そこまでの話なんですが、今日本編は何喋るかと言いますと、その話するわけじゃなくて、
あ、これはもう前振りね、あくまでね。
今年もね、
おう、
まとめさん、早いものでね、残すところあと329日ですよ。
もうそれしかないですか。
もう早いね。
早いねって、まだ1月終わったばっかじゃないですか。もう
時の経つのは早い。
おお、
でも本当あっという間かなということで、まあ、去年もね、
うん、
やったんですけども、2012年を振り返ろうという回でございます。本編ではこれについてね、あの2人で振り返っていきたいと思います。
これあと11月か月しかないと。
うん、
何
?329 日しかない。
329日ね。
一生懸命数えたら、今年はウルー年だからとか言いながら。
あ、そう、今年ウルー年だもんね。
そうそうそう。
オリンピックの年ですわ。
多分合ってると思うんだよね。ということで、今週のテーマは、2012年を振り返ろうということで進めていきたいと思います。
おー。
はい、ということでございまして、今週もよろしくお願いいたします。
そうか。さあ、今年もこの季節がやってきました。そんなことないっしょ、ホワイトデースペシャル2012。今年のテーマは、そんなメンバーが揃いも揃ってホワイトデーは旅行がデフォについて考えてみた。ホワイトデーはやっぱり旅行だよね。2012年3月6日配信、そんなプロジェクト公式ホームページより視聴することができます。視聴料はもちろん無料。フラフラーっと聞いていってくださいね。
それでは本宮さん、
はい、
2012年を振り返っていきましょう。
2012年
を振り返っていきましょう。もう今年もね、いろんなことが
ありました
ね。ありましたんでね、なんかあります。僕ね、一番今年ね、一番気になったのがね、
はいはい、
ラバウルクイン号の沈没ね。あれ今年ですよ。
そうですね、
今年、多分確かね、今年、確かね、1月ぐらいだったかな。
すごく最近だった記憶がある、
最近
?1 月でしたっけ。
1月だったと思う、あれよね、確か。あれ今年だよ。
あ、そうかそうかそうか。
あ、もっと前だった気がするけどね。
あれでしょ、大きい豪華客船がこう座礁しちゃったやつ。
そう、船長が先に逃げちゃったんだ、逃げて、あれ、船長が逃げちゃったっていう話があって、でだけど、それをなんかフォローする人が現れたり、
あ、そうなの？
いろいろね、展開してるらしいですよ、話が。
そうなのか、なんか先に逃げちゃって、まず自分のお母ちゃんに電話しちゃったみたいなことを言ってたけど、
あ、そうなんだ。
そう、いや、俺なん
か悪くないよ。もてさん覚えてるね、1月の話なのに。
いや、結構の前のような記憶がなきにしもあらずで、最近かしら
みたいな。そんなことないですよ。あと、なんか今年なんか大きなニュース覚えてます？
そうですね、やっぱ北海道人としてはですね、まあ日本ハムファイターズエースダルビッシュ有投手がアメリカメジャーリーグに行っちゃうということで。
あれ今年か。
そうそう、あれも今年なのよ。
あ、なんか去年だった気がするけどね、今年か。
そう。
あれいつ頃でしたっけ、あれ決まったんでしたっけ、どっか。
テキサスレンジャーズだっけな。
確か。なんかもういい金額なのか微妙なのか分かんない金額で。
契約したからまあいいのかな、
契約した感じがするんだけど。
それよりもほら、ダルビッシュのね、ほら、奥さん、元奥さんとのなんかね、いろいろ吸ったものもいろいろあったでしょ。
ああ、でも表面上なんか、お互いね、応援しますよ的な感じのコメントが確かね、当時あった気がする。
まあね、ね、他人のご夫婦のね、問題なので、他の人がやいの言う必要もないんだけれどもね。
まあ、ただ、あれぐらいになるとね、あれぐらいの、いや、相当な、あれでしょ、慰謝料的なものも相当なもんなんでしょ。
なかなか金額が噂ではすごいと。
ね、まあまあ、まあ、満足な金額もらえるんじゃないですか。
まあお子さんもいるしね。
いや、
あれ、ダルビッシュはかっこいいからね。
あれ、今年でしたか。
今年ですね。なんかすっごい最近の気するけど、もうね、今年を振り返ってるわけですからね。
あとね、これ、まあちょっとね、これね、皆さんもしかしたら知らないかもしれない、知らずに過ごしてるかもしれないんですけども、
ほうほう、
ビスコ、
ビスコってお菓子のビスコ、
お菓子のグリコのビスコ、
はいはいはいはい、
あれがね、なんか過去最高売り上げ、
そうなの、
になったらしいんですよ。
ああ、非常食で、
なんかね、いろいろ、よ、なんかね、売り上げが45億円で過去最高、
一番売れとると、
っていうことなんですけど、これがね、これ1月の確か話だったと思いますよ。
ああ、年明けてすぐ、
年明けてすぐだったと思います、その話があったのがね。まあ、うろ覚えなんでね、数字とかも適当かもしれないんですけどね、
まあ、ね、
なんかね、一応理由としては、そのさっきね、本宮さんが言った、このビスコ保存缶、
さらに缶になってるのが
ある、そう、保存缶になって長く持つっていうので、それが結構売れたっていうのと、あと CM をね、久しぶりに流したり、
あ、本当、見てないな俺な、
いうのでね、いろんな、あとは商品を絞ったとかっていうので、いろんな要因があって、俺覚えてるでしょ、
お
まだ1月の話なのに、これ多分1月よ、これ発表したの。
そうでしょ、
当時の話ですからね。
記憶力いいね。
記憶力いいんだけど。で、いろんな要因があって、売れたんだって。
あら、ね、みんな、ほら、ね、日本の今、不景気で赤字ってやってるのに、ね、ビスコは調子よかったよね。
ほら、震災があって、やっぱこういうのをね、非常食みたいなのをみんな買ったんだろうね。だって、うちもあるもん、これ、保存缶。
あ、本当？何年持つのそれ？
あ、
結構持つでしょ、
結構ね、 結構ねこれね高いで、まず金額が、
あー、ね、やっぱカンカン入っとるからかね。
そう、
うん、ね、だからジャンルとしてはあの乾パンみたいな感じでしょきっと。
そうそうそうそう、
扱いとしてはね。
そう、なんかね30枚がね10個入って、
うん、
なんかあれですよ、アマゾンだと4200円。
結構するね。
結構する。
おお、
あのこれちょっと話違うんだけど、
うん、
あの乙女さんあれ知ってます、あの栄養感って知ってます、
栄養感、
うん、
栄養たっぷりなの。
そう、あの栄養感っていうのがあって、これ僕もねこれ持ってんだけど、いや保存保存用の羊羹、
う
ん、いやこれも非常食的な
栄養感ね、
うん、で結局ほらあの非常食として、羊羹ってほら栄養があって甘くて非常食にはぴったりなわけですよ。
日持ちもするか。
でね、ね僕買ったのは、ね、井村屋の栄養館っていうので、5年持つの。
5年、
うん、で5本入って、499円アマゾンで。
めっちゃ安いっしょ。
5本っつってもあれよ、ちっちゃいのが5本よ。
あ、そうなの、
うん、
これはあのでっかいやつ買ってます。
でっかいじゃなくてあのちっちゃいのが。
はあ、
栄養館でもこれも入ってますよ。
お、
非常持ち出し袋に、
あ、ビスコと栄養感、
うん、あとは乾パンとかそういうの入ってますよ。
はいはいはいはい、乾パンたまに食べると美味しいんだけどね。
ね、乾パンね、だからあれですよ、だからこういう非常食って取っとくじゃないですか。
はいはいはい、
取っとくとやっぱりいつかほら賞味期限が来るわけですよ。
そうです、
から開けて、
うん、
いつはパーティーですよ。
ああ、あのね、1年に1回とか保存食を食う日って決めとけばいいのね。
そうそうそうそう、
うんうん、でその日はろうそくで過ごすと。ねえ、
そう、まあまあまあちょっと話ずれちゃいましたが、ね、今年振り返っていきましょう
よ。今年はね、
あのじゃあですよ、あの、はいはいはい、今年一番、個人的にあの一番大きかったニュースは何なのかってちょっと話していきますね。
個人的ね、
うん、個人的なニュースで、じゃあどうしよう、元宮さんからいきますか。
あ、ちょっと待ってね、いやでもね振り返るっつってもな、
まあ、今年ほらねいろいろあったと思いますよ、元宮さんもね。
なかなか記憶の糸をたどっていくのもねなかなか大変ですからね、
うん、
あー、そうそうそう、あのね、
うんうん、
買い物したんですよアマゾンで。
おお、今年大きな買い物をアマゾンでした。
おお、うん、そんな高くもないんだけど、あのね机用のデスクランプを買うたの。
うん、
あのね細くて、あのなんていうの、こうひ肘がついてこう折れ曲がるタイプのやつ。
はいはいはいはい
はい、はい、
あのなんか昔ながらなイメージの
すごいオーソドックスなやつね。うん、うん、それをこれすごいアマゾンで評価が良かったので、
うん、それにどんな評価がついてたのかが知りたいんだけど、
ね、いや、このシンプルイズベストでこのね、こう使いやすいですよって書いちゃって、
うん、あ、そう、
で買って届いてさ、うん、組み立てたのよ、
うん、
組み立てたったってあのほれね、万力でほら机の ね、横っちょにさ、
そんな組み立てるようなほどでもないような、
もう ほぼあの組み立てるたってもうね、
うん、
組み立てるとこないんだけど、うん、あの電球グリグリって回すだけでね、うん、それでほら、あのほら位置がさ、
うん、
あの上に行ったり下に行ったりね、
うん、
あの関節ついてるんですけど、
うん、
これが最初つけた時に緩くて、
うん、
この頭の上までこう持ってきてもね、
うん、
デスクランプを手離すと緩いもんだからヒューって落ちてきちゃうのね。
あの評価の高かった、
そうそうそうそうそう、
あのデスクランプが、
そんなことね文句一言も書いてないのよ、
うん、
で、あ、これはで説明書見たら緩い場合はネジを締めてください
って
、
うん、まあまあ大体ね緩い場合はネジを締めるっていうのは僕も、
そうそうそう、
あの幼少の頃から周りの大人たちに教わってきましたよ。
そうそうそう、うん、でねこれネジをね、あの、うん、マイナスドライバーの大きいので、
うん、
締め上げても締め上げても直らないの
よ。若干ネジがバカになっちゃってるのか
あの何て言ったら右にも左にもネジがついてて、
うん、
あの両方いっぺんに押さえて反対回しにしないと片っぽだけだと、はい
はい、反対側にちょっとナットがあってみたいな感じなのかな。
そう、片っぽ押さえておかないと、うん、片っぽいつまでたってもぐるぐる回ってるやつ。
はいはいはい、はい、
だからもう必死に両方押さえてもう爪が真っ白になる勢いで回してるのに、
うん、
硬くならない。
で結局、ね、結局それは頭を下げたまま、あらぬ方向を照らす状態になっちゃってるわけだ。
ね、電球がね、机からね、5センチだった。もうずっとこれを、ね、
もう、あ、じゃああれじゃないですか、机すっげえ照らされてますね、これね。
あのね、机がもう暑いぐらいに、
ね、明るい空間で作業できるのが机から5センチの高さのまでということで、
もうなんか あれですわ、なんかコロッケとか置いといたらね、うん、温められるぐらい。
それちょっと失敗だったのかな。
ちょっとアマゾンに文句書こうかなと思って、いやでもね、もう一回だけ閉めようかなと思って。
あ、でもあれですよ、アマゾンって多分それ初期不良ですよ。
そうかな。
で、アマゾンってね、電話一発でね、すぐね、
うん、
新しいの送ってくれるよ。
本当？
結構融通聞いていいとこよ、アマゾンって。
そっか、うん、もう机にセッティングしちゃったんだけど大丈夫かな。
大丈夫、僕も過去にね、何度か、うん、話聞いてくれてね、すぐ交換の商品を送ってくれたり。
ああ、いいお店だね、アマゾンね。
アマゾンは結構やってくれる。ただほら、アマゾンもアマゾンから出てるものとアマゾンを借りて、
ああ、はいはい、
お店が出店してるところ、うん、それによってまた違うと思うんだけど、
これはね、アマゾンだったはず
であれば、多分ね、そんなにうるさいこと言わないと思いますよ。
書いてもらえるかな、
うん、ちょっと相談してみるといいと思います。いや、ただ日にち経っちゃってたらどうか分かんないですけどね。
おお、ね、うん、一月ぐらい経ってくる。どうだろうな。
あ、じゃああれだ、今年頭の話ですか。今年の頭の話。
あ、そうそうそうそう、
あ、もう正月に
近い、年越してもうすぐぐらいだったからね、ちょっと記憶が薄かったけどね。
何、そんな何か正月早々何を照らしたかったんですか、本宮さんは。
いやーね、これ評判良くて、いや、机にデスクランプがなかったからね。
ああ、そうなんですね。
1個欲しいなと思ってたんだけれども。
残念ですね。
いやいやいやいや、そっかそっかそっか、まあそんなことがありましたよ、今年は。
僕のね、今年の重大ニュース、
お、
今年一番これ重大ニュースじゃないかなと思いまして。
何でしょう。
あ、ね、僕仕事が営業なんですけどね。
はいはいはい、
仕事で使っている営業車が、
はいはいはい、
新しくなりました。今年ですよ、これ。今年新しくなりました。
ほー。
で、ね、日にちがね、うん、2月のね、3日だったと思います。
2月の3日。
うん。
おー、よく覚えてましたね。
覚えてる覚えてる。で、ね、うん、で、何が新しくなったかっていうと、すっごいね、うん、今回の僕のところに来た会社から当てがわれた新車は。
ちなみに前は何だったの。
前はね、三菱の K のバンだったんだけど、まあ、今回も同じなんですけどね、
はいはいはいはい、
同じ車種なんですけど、今回のちょっといろいろね、バージョンアップしてました。
なんで、何
これ、自慢しちゃっていいかな。
K かい、
K、
うんうんうんうん、
K なんだ、 K の本当にバンタイプだけど、うん、
いや営業者はね、いっぱい物を積むからね、
うん、そうそうそう、一、うん、ね、つね、
うん、
一番すごかっくなったのは、なんとね、うん、パワステがついた。イエーイ、パワステ。
前重捨てだったの。
うん。
そっか、重捨てか。
あのね、荷物積んでよ、ちょっと坂のあるところですよ、
はいはいはい、
K でですよ。
の重捨てか、
パワステついてない車はまあきついきつい。
そっか、
だってね、だってね、だってね、元美さん聞いて聞いて、これ三菱の車で、
うん、
僕ほら、自分の車も三菱で、
あ、三菱好き、
そうで、会社からあてがわれてる営業所もたまたま三菱だったんで、ちょっと営業車が調子悪かったんで、ちょっとエアコンがね、
う
ん、調子悪い時があって、
ほうほうほう、
で、まあ、知り合いの営業にちょっと見てよっつって、
うんうんうん、
じゃあ今から持ってきなよっつうから持ってったのさ、
うん、
ね、営業車乗って
三菱に、
そう、三菱に持ってって、で、まあ、ほら、じゃあ鍵、じゃあ見てよっつって鍵渡したら、うん、で工場の人出てきて、
うんうん、
で、まあ、その車を工場に移動しますわな、
はいはいはい、
でその担当の人が乗ってエンジンかけて動かし始めて最初に言った言葉が重っつったんですよ。あんたんとこの車だ、あんたんとこの。
重捨て知らないんだろうね。
だから売らないんだろうね、めったに。だからほら、
でも
あのね、
今はないでしょ、重捨てで。
でね、その、うん、一番 グレードの下のやつなの、うち、あの、僕に当てがわれるのって、いつも。
そっかそっかそっか。
いっちゃ安いやつなのね。
いっちゃ安いやつでも今、重せってあるのかね。
で、あの、この、要は、普段まあ、売らないでしょ、そんな。
お前ね、
あのパワーステつけたところで数千円プラスぐらいだから。で、今回なぜパワーステのものが当てがわれたかというと、さすがの三菱もこのパワーステのついてないモデルをもう切りました。
だでしょうね。そう
ので、今回パワーステ。
なるほどね。
もうね、軽すぎてちょっとね不安、逆に。
あの高速走行してる時にちょっと軽すぎるの怖いよね。
あとね、便利になったのが、うん、俺、この機能知ってるかな、もとみさん。あのね、
その最新の車の機能でしょ。
今のね、車すごいんだよ。あのね、集中ドアロックっていう機能があってね。
ほう、それはハイテクだね。
運転席のねドアを閉めるとね、すべてのねドアがねロックされるんだよ。
おお。え、とあれでしょ、重捨ての時はもう一個一個でしょ。
そうそうそうそう、だから、ね、ほら、普段ね、
うん、
普段後ろをちょっとほら開けたいななんていう時に、一回このキーをですよ、あのエンジン止めてですよ、キー外してですよ、外出てですよ、うん、キー刺してですよ。で開けなきゃいけなかったんですよ。
助手席人止めて助手席に人乗せるときにすっげえ体伸ばして助手席のドアのポッチを引っ張るでしょ。
そうそうそう。で、ほら3人ぐらいで営業を回ったりすると、でちょっとお昼食おうっつって、車から降りるときに鍵閉めてくださいね、鍵閉めてくださいねってみんなに言わなきゃいけないシステムだったのが、なんとこれから言わなくていい、
集中ドアロック。
集中ドアロックっていうね、最新機能がつきまして。
ハイテクだな
ぁ。あとね、
うん、
今までの営業者は、
うんうんうん、
ETC って知ます
?ETC?ETC
っていう、
ETC。
ETC っていう機械がついてたんですよ。
あ、前はついてたの?
ついてたの。
重捨てに。
そう。で、今回ね、
う
ん、晴れて、なくなりました。
ETC が今度はなくなっちゃった。
そうそうそう。
お
お。これいいことよ。パワーアップ、パワーアップ。
なんで？
あのね、うちの会社ね、よくわかんないんだけど、うん、ETC の機械はつけたのさ、前の時に。
つけてくれたんでしょ？
前の車の時はつけたの。
うん。
つけたのよ。で、だけど、うん、それに挿すカードをくれないのよ。なんかね、カード1枚会社名義で作るのにいろんな倫理やらなんやらめんどくさいらしくて、
でなん
なんか上司がめんどくさくなっちゃったんだから分かんないけど、
あれあれでしょ、あのゲート通ると口座から引き落とし
って、そうそうそう、だから一番ほら営業にさ渡しときゃさ、
うん、
全部履歴も残るしさ、不正もできないしさ、一番本当はほら会社としては楽じゃない、でほら金額も安くなるわけだから、
あーそっかそっかそっか、う
ん、だからいいことつくめなんだけど、臨機通すのめんどくさいんだからなんだか僕にねカードをねくれないのよ。結果ねどういうことになるかというと、高速道路の入り口出口に近くなると、うん、ETC カードが入ってませんっていうのを僕に教えてくれる機械なのね。
あ、なるほどね、前もって言ってくれるのね。
そうそう、だからもう分かったから入れてねえし、もらってないから入れないんだよっていう状況なんだけど、ETC カードが入ってませんっていうのをいちいち言ってくれる機械になってたのね。
それは親切だね。
1、2年間ずっとそういう状況だったわけですよ。
そのたんびに知ってるよって突っ込んでるわけね。
そうそうそう、車で実は。で、今回晴れてね、ETC ついてないんで、静かに高速道路に入れるわけですよ。
入って、おじさんとこんちゃって、お金のやり取りをすると。
そうそうそう。もうなかなかね、快適営業ライフを。
なるほどね、
これから過ごせるんじゃないかななんてね。
ETC は便利ですよ、
うん、ETC はね、うん、便利と聞いてます、うん、なんていうのかな、自家用車では使ってます。
あー、なるほど。ね、まだ地元ネタですけどね、
うん、
ね、
北海道では、北海道では
右半分は高速道路がない。
あー、そうね、北海道の地図を見たところの右半分のところは高速道路が一切ないと前言ってましたね、これね。
僕の車には当然ついてませんけれども、
あ、必要のないものだと。
はいはい、はい、
つけたところでってやつって、
あ、使わないねみたいな。そうそう、
まあ、でも北海道なんかはね、
うん、
まあ、普通の一般道走ってたってあれでしょ、まっすぐで広くて うん、なんか高速出しても大丈夫な感じなんじゃない、
まあ、あのなんていうんだ、自動車専用道路、あの無料の高速っぽいものはあるのよ、ちょこちょこっと、ね、
あ、はいはいはいはい、
すぐ終わっちゃうんだけどいずれつなぐからみたいな感じでところどころあるの
よ、あ、ね、多分ね、あの北海道のこの右半分の地域から、うん、この力のある政治家が生まれてないんでしょうね、あまり。
そうね、うん、まあまあまあなくてもいいんだけどさ高速ね、
ね、
まあ、そう、あ、ちなみに僕んちのね、うん、あれですよ、真ん前走ってる道路が確かね日本でね2番目に長い直線道路ですよ
そう
なんだ一番私が十勝の方でしたけど、
ね、北海道でちょっと本当は自分の車で北海道まで行きたいっていうことは思ったりはするんだけどね、
やっぱりね自分の車でこの、
そう、なんかやっぱレンタカーとかだとさちょっと嫌じゃん
ね、
うん、北海道だとやっぱり飛行機で行って現地でレンタカーが借りて車で移動ってのが一番いいんだろうけども、うん、
まあ楽だけどね、
どちらかというとね、
うん、自分の車で行きたいっていうのはある ね、 ね、
うん、まあまあまあまあまあ、そういうことでございます。もう時間もね、時間なんで。
ほう、まあ、車が新調したと。
もういろいろね、今年振り返ってまいりましたけども。まあ、はいはい、じゃあ最後に、本宮さんにね、うん、今年1年間をね、漢字一文字で表すと何かというのをね、発表していただいて、今週締めとしたいんですけども。
漢字一文字、
そうですよ。今年1年を、今年1年を漢字一文字で、
ほうほうほう、振り返る、
振り返る、
そうです
ね、総評ですよ、ある意味今年の2012年のね、
うんうん、そうですね、何にしましょう、
さあお願いします。
はい、壊れたという字かな、
壊れたっていう字ですね。すっごいなんかピンポイントな気がするけどね。まあいいや。何言ってんの、本宮さん。何が壊れたとか、何一文字で表しちゃってんの。
いやいやいやいや。
まだ2月なんだから、まだまだ11ヶ月あるんだから。
ああ、デスクランプがね、新しくなってほしいな
と。振り返るとかわけわかんないこと言わないでください。ということでございまして。
いきなり振るなよ。
ではエンディングの行きたいと思います。エンディングでございます。
はい。
お疲れ様でございました。
はい。
本宮さん頑張っていきましょうね。またまだまだ今年長いですからね。
2月入ったばっかりですから
ね。今年始まったばっかりですからね。
それもう振り返っちゃったからね。
ま、ほら我々ね、ほら40も過ぎますと。
へえ。
まあ一ヶ月前のことも思い出せないわけですよ、なかなかね。
俺昨日何食ったかって一瞬分かんないからね。
ね。まあ多分昨日は。おそらく収録日考えると恵方巻きじゃないかな。
日が、あ、そうだね、そうだね。恵方巻きだ、ね。
あとあれですよ、さっき僕が言ってた営業者、新しくなったの、まあまあ収録日の今日ですよ。
いいですね、うん、新車はね。
ね、ということでございまして、ほら、先週、本宮さん聞きました？配信、先週の配信、42回。
ね。
これなかな
か聞いたけどね。
聞いた、うん、実際収録時点では、1時間以上、だらだらだらだら喋ってて、配信されたのが20分ぐらいだったかな。
そうか。まあね。僕ね。突然ね、本宮さんごめんなさいってメール来て、なんだろうって。
あのね、編集をしてたのよ。先週の分ね。編集してて、はいはい、つまんねえな。まあ、だからといってね、今週が面白かったかどうかっていうのは別の話よ。
あのね、うん、自分で聞いててね、ダメなやつはダメだよ。
そうそうそう。うん、これは、ね、いろいろやったのよ、ここ、ちょっとあまりちょっと間延びしちゃったら、ここざっくり切ってとか、いろいろ。
はいはいはい、
ここ生かしの、みたいな、いろいろやってて、 もう切っちゃえ全部と思って。
なるほどね。
まあ、あの後何喋ってたかっていうの気になる方もいると思う。先週は何でしたっけ、NHK 教育について話してたんですけど、
良い子番組を聞こうという。
そうそう、まあ一言で先週話したことをこの1時間くらい喋ったことを一言で言うとNHK 教育の0655っていう番組が意外とおもろいぞっていうそういう話してましたということでリスナーの方ご勘弁ください。すいませんでしたということでね、あとね、本宮さんに一個ね聞きたいことがありまして。
何ですか？
あのね、僕ほらよくこういう話も僕よく出てくるんだけど、コンビニ行くのよ。
コンビニね。
コンビニね。例えばコンビニ行きますと。で、お弁当やら何やら買いますと。
仕事中とかも行くでしょ、
で、買って、レジンでお弁当買って、お弁当やら飲み物やら買って、じゃあいくらいくらですって言われて、細かいお金がなくて、1万円札を出したとします
ね。はいはいはい。
で、このお金を置くトレー的なものにお金を置きますよね。まあ、ほとんどの店員さんは1万円お預かりしますっつって、チャカチャカチャカっつっていくらお返しですっていう形か、なんか、
そうね。
で、その後、温めが出てきて、どうぞっていうパターンでしょ？
あ、お弁当先に温めてね。
で、店員さんの中には、お金1万円札を置いてるのに、この温める作業やらなんやらっていうのね、なかなか1万円をお預かりしない人がいるのよ。
おお、手際が悪い。
なんかね、温める作業やらなんやら、要はチンって出来上がってからなんかレジ打とうとしてるのかどうか分かんないんだけど、なんかずっと僕の1万円がね、このカウンターの上にずっと置いてある状態があるのね。
ああ、
でこういう場合、これ何かこの1万円札に何か問題が起きた場合ね、これなくなってしまったり盗まれたり取られたりそういうことが起きた場合ね、これは責任はお店側にあるの、お客さん側にあるの。
そうだね、やっぱあれじゃない、レジに僕は知らないよって言ってるのに置いたい人が悪いんじゃないのかな。
客が悪いの？
客が悪いね、それはね。
あ、そうなの。
レジの人は僕を1万円なんか見てませんよって突っぱねるだろうしね。
なんかね、なかなかお預かりしない人がいるの。早くお預かれよお前はって思うの。
お預かりした後は店員が悪いけど、預かってないからね。
ね、ということはあれだよ、なんかだからといってさ、1万円置いてさ、じゃあなかなか受け取ってくれないから一回引っ込めますってのもちょっと違うでしょ。
それもなんか屈辱だよね。
なんかちょっと違うでしょ。じゃあ一回ちょっと一回持ってますっていうのも違うから、ずっと置きっぱなしですっげえ気になるよ、その1万円が。
何そんなにたくさん買ったの。
だから数百円でもお金がないと1万円出すことあるでしょうよ。
ああ、いやいや、ほらレジが手際が悪いわけでしょ。
だから
預からないってことは
手際が悪いというよりは、まあ、意外とでもいるよ、なんか。
あのね、順番とかね、結構その流れ的なものは決まってるんだけれども
ね早く最初に預かってほしいわけです
よ。であれは全部ね、あのね、1万円を預かるでしょ、で1万円はあのレジのとこに刺すなり、上に置いとくなりしといて、釣り線を返してから1枚しまう。
そうね。じゃないとね、5000円、今、私とじゃねえかとか、1万円だよとかっていう、なんか、あれでしょ、やり取り
トラブルがあるからね。
そう。だから、全国のね、コンビニ店員に言いたい。
ちょっとこれ、コンビニの、
ね。僕が1万円を出したら、もう、即座にお預かりしてほしい。もうカウンターの一枚が気になってしょうがない。
今のね、コンビニの店員さんそんなことないと思うけれども、僕も昔ちょっと入ってた時はね、まだね、若者だったから、1万円ってほら、お釣りにならないじゃない。だからね、1万円で釣り銭がちょっと少ない時はね、心の中で少しだけど、チッと思う時あった。
でも僕あれよ、1万円出す時は、一応、すいません、ちょっと1万円しかないんでって言うよ、必ず。
僕も、なんとなくちょっと気まずいよね。
必ずそれも言うようにするし、あと前もね、なんかで話した気がするんだけど、必ず温めますかって言われた時に、 あの昔若い頃ははいとかって言ってたんだけど、
うんうん、
あのちょっとね大人になってからはね、うん、お願いしますっていうようにした。
ああなるほどね、うん、それはいいことだね。
温めますかはいっていうの別におかしくはないでしょ。
間違っちゃいないよ。
だけどあの温めますかって言われてお願いしますって言うとちょっと気持ちいいでしょ店員。
これはね大人の対応だね、
うん、それはするようにした。そういうのはちょっと気に、もうほら僕もほら店員さんしてたから。
ああなるほどね、
うん、僕もあの
裏側の気持ちも分かると。
そうあの嫌な客には絶対値引きしなかったからね家電ね。ちょっとねあの山田の方がこんだけ安かったわよっていうやつにはそうですね山田さんすごいですからねあちらがいいんじゃないかなっつってお帰りになるいただくっていうことをやってたからね。
なるほどね。絶
対そいつ
ね人の子だからね。
そういうことで告知します。
はい。
まずはですね、そんないプロジェクトからの告知でございます。そんないプロジェクト今年からですね、ホームページを作りました。ホームページのアドレス、そんない .com というアドレスでございます。
分かりやすい。
http://sonnai.com/非常に分かりやすいアドレス、
うん、分かりやすい。
よかったら、ホームページの方遊びに来てください。
いろいろ載ってますね。
いろいろ載っております。そのホームページのですね右上、画面の右上見ていただけますとですね、そんない友の会という怪しげな文字が踊っております。これどういうものかと言いますとですね、リスナーの方とですね我々そんないプロジェクトのメンバーですね、今年はですね、お近づきになっていこうということでございますですね、リスナーの方にですね登録をしていただいて、メールで登録をしていただいてですね、何かイベントとかなんかオフ会とかですね、あとはあのこのそんない友の会の方だけにあのお送りする、内緒話的なレア音源的なものをね、
限定コンテンツを
お渡ししたり、なんかそんなようなこといろいろ考えたりしてるっていうね、いろんなこと考えてますんで、よかったらですね、ホームページから登録の方簡単にできますんで、そちらの方も、はい、すごいんだ今ね、一日ね、今でもね、4、5件、一日4、5件登録があるんですよ。
これ手入力してるんでしょ。
僕が手入力してる。先週も言ったけど
貯めると大変だよ。
あのね、僕最新でまだちょっとまだ登録がねできてない人もいるんですけども、
うん、
最新情報だと218件ぐらい。
すごいね。
登録があります。でまだあの僕が登録未登録のリスナーさんが結構いるんで、
ああ、これ早く入れてあげないとね。
ね、ということで、そんない友の会というのもありますので、よかったら登録してください。
よろしくお願いします。
はい、続きまして、そんなことないっしょ、この番組からの、告知でございます。この番組のですね、感想とか、励ましのお便りとかです、ね、なんかそういうのをねいただけるとね、我々すごくやる気が出ちゃう。
ね、そうだよね、
すごくねやる気出ちゃうんですよ、なのでね、ぜひあのメールをどしどしと、
どしどし、
どし、最近言わない、どしどしってあんま言わないね。
なんていうのかな、
分かんないけど、
どんどんください。
ふるってご応募ください。違う、ふるっても言わねえな。なんだろう、最近なんだろう、分かんない。だからそのこういう時になんて言うんだよっていうようなことも含めてメールをください。お便りの方は今メールと、あとあのホームページの方からもホームがあって、ホームからも、メール出せますし、直接メールいただくこともできます。メールアドレスの方を言っておきます。メールアドレスが、sonnai@0438.jp、sonnai@0438.jp になっております。
はい、
ぜひ、メールの方、ください。
お願いします。嬉
しいです。あと、そんなことないっしょが、iTunes のですね、今ランキングにも登録してて、お、今ね、コメディ部門っていうのが入ってるんですけど、今ね、僕ね最新で見たのは何だったかな、今日のね昼間ね、コメディ部門で、コメディ部門ってすごいんだよ。
だってプロのお笑いの
人、プロのお笑いの人とかばっかり、芸能人ばっかりなんだよほとんどが、
で、そうですね、
今日ね、その中でもね、
どこ行った？
10位。
嘘。ちょっと目立ちすぎじゃねえ？
ちょっとね、あの怖いぐらいランキング、まあまあ登録して間もないっていうのがあると思うんですけども、
ご祝儀相場としてもだね、
ちょっと嬉しい状況で、
僕は少し怖いな。
怖いね。
ちょっと怖いよ。ルネッサンスより上だよ。
あ、確かね。そうそうそうそう、怖いね。
あ、ちょっとね、僕は小心者だからね、ドキドキしちゃうな。
で、まだね、これ登録したばっかりなんで、まあ、ランキングもいいランキングいただいてるんですけども、レビューがねちょっとねまだねそんなについてないんですよ。よかったらレビュー皆さん書いてくれると嬉しいです。いい評価して、いい評価してお願いだから。悪い評価されちゃうとちょっとね落ち込むタイプだから。
これはね、まあね、お褒めの言葉いただけると嬉しいんですけども、
まあまあまあ、本当の本当の評価してください。普通にお願いします。まだちょっと評価自体が少ないので、ね、寂しいんで、よかったらよろしく。
そうですね。はい。まあ、しゃあない、つまんねえって書かれても、まあそれはもう真摯に受け止めて。
まあまあ、つまんねえの分かってやってますから。
そんなこと知ってるよって言うからね。
もう面白かったら、僕があれでオールナイトニッポンのオーディション受けてるんだって話だよ。ということでございまして、よろしくお願いいたします。
謙虚にお願いいたします。
来週は、来週ね、珍しく来週 やること決まってるんですよ。
あ、もう決まってるの？
もうね、来週決まってて、元宮さんにもちょこっと話したでしょ？
ん？なんとなくね。
うん、なんとなくね。来週は、まあ、そんな感じで、ほら、ランキングの方もね、いいランキングの、ね、順いただいて、リスナーさんもたくさん聞いてくれているんで、我々やっぱりね、もらうものばっかりもらっちゃいけないということで、来週は、リスナーさんへの感謝を込めて、
なんと
この僕竹内と元宮さんから、
うん、
プレゼント企画大会スペシャルと題しましてですね、お送りしますので、
豪華商品が、
豪華商品がもういろいろね、ああだこうだ年末でいらない、ちょっと、ないよ。いい商品を
ね、
うん、用意してます
ね。用意してますよ。
よかったら、来週も聞いてください。
えい。
ということでございまして、また来週よろしくお願いいたします。お送りいたしましたのは、竹内と
元宮でした。
どうもでした。